建築系ラジオです。天内です。2日目の、2本目という形で、まあ夜、一生懸命飲みながら、やっているわけですけれども、さっきまで、まあ、僕らは、話の中で松の山にいたんですが、その後、中里エリアに行って、最初に行ったのは実は、原さんが、札幌で、お世話になっている方、の、要はテラスですよね。廃材と、廃材は一部使って、残りは、多分規範 の、 新しい材木だったと思うんですけど、それを使ったテラスみたいな、計画だったと思うんですけど、そこら辺の話からお願いします。
はい、原です。私がやっている札幌でやって、ホタルでやっているホタルワークスというところでですね、札幌市立大学の山田亮先生というアーティストの方にいつもご協力いただいているんですけれども、その先生が、越後妻有のトリエンナーデで、やったアート作品がですね、その中里にある、テラスなんですよね。で、そのテラスというのはですね、坂道のヘアピンカーブのところに、できた、間の敷地にですね、建築の廃材を用いてテラスを作るというものなんですけれども、私が山田先生から聞いていたのは、そのテラスでもいろいろイベントするということが大事なんですけど、テラスでイベントするにあたって、そのテラスを作ったりですとか、イベントをするときにできる人の動きですとかは、交わりというものがすごく 大事で意味があるということを教わりました。で、これは話で聞いたことで、これは話を聞かないとわからないことなんですけれども、でもその場所が実際どういうふうになっているのかっていうのが、わかればいいなと思って行ったんですけれども、その時行った時はですね、実際、地元の人なんか特にそこに集まってくるでもなく、我々が、こういうもんだんだなというのを視察をしていたというようなところが、現状です。で、山田先生の話によるとですね、その周りにですね、多少道が広いもんですから、その周りに軽トラでたくさん人、皆さん、周りの人がやってきて、そこでイベントをやったりですとか、その建物、テラスを作るときに、いろいろ協力してくださったというような話を聞いていて、そういう、こういった、その時は、眠っているような状態にあるものが、眠っているような状態にあるものが、いざとなると、その地域の住民の、よりどころというか、活動の拠点になるっていうようなものが、この形 に対してよらないものなんだなと、アーティストさんが作るようなものっていうのは、得てしてかっこいいものであるとかっていうような誤解が生じると思うんですけど、そういったことは関係なくて、そこに至るまでプロセスをどうきちんと考えてマネジメントしていくかっていうことが大事なんだろうなっていうことを、そのシンプルな形から、想起したというところが正直な感想です。
今の作品は、ちょっとあまり有名な作品じゃないので番号言うと N-020、中里エリアの一番南の方の、筋を、沢に沿って、上がっていくと途中分岐があるんですが、そのまさに分岐のところに、分岐の狭間のところに、またの間にできたような、そういうエリアを、あれは防腐剤で赤くなった、木材で、できている、そういうテラスでした。で、その後に僕ら越後田沢駅っていう手塚さんが、船の
家
プロジェクトという形でその駅の隣に、駅だってかなりちっちゃい駅なんですけれども、入れてそこに、誰だっけごめんなさい、一つはその元から漁船として使われていた船体に、どんぐりを、針金で刺すっていうような、プロジェクト、もう一つは、上から、杖が老人が使うような杖が、何本も降り注いできて、ドラム缶の水面のギリギリのところまで、刺さっている 刺さっているとか触れている
吊り下げられて
触れて水面に触れている、まあそういうようなタイプの作品で、川口達夫さんの、作品でした。ごめんなさい、名前思い出せなくて、まあその駅の、そばの、まあそういう、プロジェクトを見て、それについてなんか、うん、
一番わけわかんなか
った。あ、そうですか。そこから、今度は十日町に、まあ、戻ってきたんですが、といっても十日町の中の一番奥の方の、これは、あ、そうか、ごめんなさい、その前に三代中里っていう、田沢駅の、まあ、近くの信濃川流れてるんですが、その川岸にある、三代中里自体は何の施設だったのか結局あんまりよく分かんなかったけれども、宿泊なのかな、なんか結構大規模なものでしたけれども、そのそばに公衆トイレと、アースワークと、タワーと、それから円形かな、まあ、花壇みたいなもの、でこの4つがそれぞれ別個の作品として、成り立っているというようなところに、まあ、見に行ったんですが、あそこの公衆トイレ別に普通のトイレとしても見られて、色は確かに、まあ、イタリアかなスペインかなっていう感じがしたけれども、まあ多分傾斜をつけている、トイレなのに傾斜をつけているっていうところが、まあ、もしかしたら面白かったところかもしれません。あるいはそのタワーもあったけれども、僕はあのアースワークが実は一番面白かったと思ってるんだけれども、どうですかね、あそこら辺は。
山川です。すみません、そこにあったのはあの花壇があったんですけれども、なんかその説明書きを見ると、その前のトリエンナーレかな時に、一番最初でしたっけか、一番最初の時にあの地域の方と一緒に花壇を作ったということで、まあ、そこまでしっかりではないですけれども、まあ、未だに手入れをされているということがありまして、やはりそのアーティストが去った後も、その地域の方々と交流が続いているんだなというのを感じました。というのは、先ほどその行ったところのそのテラスにも、実は、その説明書きを読んだ感じだと、その最初は、その地域の、自生していた花、草花を植えていたというようなことが書いてあったんですけれども、まあもちろんあの草の影響、あの、冬の影響ですとか、まあいろいろと、あの、その植物の植生の影響ですとかいろいろとあると思うんですけれども、まあ今はあの、ひまわりが一本咲いてたぐらいで、まあ、ちょっと草が生えてたりとかで、あの、ちょっと寂しいような印象を受けまして、やはりそのアーティストさんが、まあ、作ったものを、その地域の人たちがどうやってその後、まあ、大事にしていくか、メンテナンスをしていくか、ということも考えて、やはりその、アーティストが入って、地域の人たちと交流をする。で、それがやはり、その、続いていく。っていうのがやっぱりいいかなと思いまして。で、その胸ではあの、花壇が、未だに手入れできたというのは、なかなか、いいかな、なんていうふうに思いました。
裏野です。その、まあ、4つのインスタレーションの中で、まあ、一番印象に受けたのが鳥の籠でしたっけ？
タワー。
タワー、うん、あの、まあ、なんか、何、10メートルぐらいの上に、その籠が3層に重なって、こう、まあ、なんですかね、こう、どんどんちっちゃくなって、上に行くにしたってちっちゃくなって、3層の、まあ、籠ができていたんですけども、あの4つの要するに、インスタレーションは、まあ、残っているっていう形なのだとすれば、あのタワーがあったからこそ残ってるんじゃないかなっていうようなイメージが受けていて、で、さっきのその田沢駅、越後田沢駅でしたっけの、あの、船の家っていうのは、今回見た中で一番、まあ、よくわかんなかったんですけども、そのよくわかんなかったわからなさっていうのは、これは建てた後、果たして、まあ、誰か残してくれるのかっていうような形で、まあ、多分残んないだろうっていうような、あの、イメージの、まあ、建物だったんですけども、こう、まあ、なんすかね、こう、アーティストがこう、何かをするって時に、まあ、もしその地域なり、なんなりと、こう、結びつく形でやるとすれば、その、まあ、地域の中で、わけわかんないけど、とりあえず進行されるしかないだろうっていうような力に触れているようなものっていうのが、まあ、そのアーティストの力によって表現された場合だと思うんですけども、その鳥の籠っていうのは、まあ、鳥っていうものの、 まあ、割とこう、まあどうん、特にあの、まあ、中谷先生とか言ってらっしゃるような、その東南アジアの、その、まあ、あの屋根の、まあ、なんか上にある鳥のこうやオブジェとかっていうような、ものっていうのをまあイメージさせるようなこうなんですかね、まあ依附しているけれども、まあそこに鳥を降りさせることによって何かこう、うん、まあ別物として自分たちのために生きさせるようなものの象徴として鳥のタワーっていうのがあったと思うんですけども、まあその船の家っていうのは逆にそういうものっていうのは、まあ、今僕が、あの、まあ、東京人から、ま、見た感じは、ま、なさそうな感じなんで、まあ、あの、5年後とか10年後とかにもし残っていたら、まあ、あの、それはそれで、この地域の何かしらの、こう、信仰に触れるような力があったものなんだっていう、あの、考えを改めるっていう形で、まあ、見ていこうかなと思いました。
今話したミオン中里というところは、コードで言うと N001。から004までの4つです。さっき僕あのその公衆トイレをなんかイタリアかスペインの感じかなと思ったんですけれども、そんなことなくてクリップという日本人 の, あのユニットの作品でした。ごめんなさい。まあでもあの、傾斜で低いところが男女で、一番高いところが、車椅子の、方の、まあトイレになっていて、まあ、その男性用 の, その小便器も含めてその扉に隠されているというような、箱型のユニットを、まあユニフラットに、並べているような感じのものなんですけれども、まあ、使い勝手の面で多分絶対言われるだろうなというのは、車椅子の人が一番上、傾斜の一番上というのは多分辛いだろうなというふうにまあ思ったんですけれどもね。まあ、それは、とりあえずその作品の価値とあまり関係ないことなので、まあ、それはいいとして、それから先に行ったのが、小川次郎さんの、日本工業大学の先生なさっている小川次郎さんの、十日町の、南の方の結構山の方だったんですね。車に乗ってて僕ちょっとグロッキーだったんで、あの、あんまり覚えてないんですけれども、グロッキーってあの酒のせいじゃないんですけれどね、で、これは T の076-154-279、それが D の272、かなりその、あ、まあ、D っていうのはそれ、イベントかな、そうかな、まあ、十日町の、一番南のその山の方にある、もので、その、一応先に言っておくと、小川次郎先生と日本工業大学小川研究室の、もみがらパーク、それがマッドメン、それから、ハサベッド。ハサっていうのは、あの、藁のことか、稲を乾かすものをハサって言うんだ。あ、なるほど。それをあのちょうどあの、切り妻みたいな形にして組み合わせて干してるようなもの、まあハサって言うんですけど、あの小川次郎さんのものに関しては何かありますか、原さん。
あ、原です。私自身あの小川先生の作品はそんなに見たことがないんですけれども、あのそのハサの作品は なんていうんですかね、まあ、建築の先生がやったようなものとはちょっと異質のちょっとかけ離れたものだったなっていう印象を受けました。ただしそれはあの一見するとそのちょっとかけ離れたっていうような印象だったんですけれども、あの何か空間をこうつないで構築していく姿っていうのは、あの別に建築であってもそのインスタレーションであっても変わらないというようなことを受けました。それと単に空間を構築するということのみならず、空間を構築する方法というのもあの単に建物じゃなくてインスタレーションでやれるような、あの積極的にチャレンジしてるっていうようなことが分かりました。それはあの木材を、縄で縛ってそれで新たな空間を作り出しているっていうようなことにそれは現れていると思います。でさらにそれをデッキでつないで、その周辺には、植物を植えてまた別の、新たな空間を作り出しているということですね。でこういった空間っていうのはやっぱりあの建築家の能力ならではのものだと思いますし、あのもっとこういったことを建築家の方が積極的にやってくれるんであれば、あの他の 異分野の方も、いろいろ建築について、興味を湧くところがあるのかな、なんていうふうに漠然と思っていました。ただ、作られたものに関しては、建築家のスケール感ですとか、そういったものはきちんと、守られているというか、踏襲されているな、というふうなことの印象を受けました。
木を縄で縛って、上から、吊るしてるのかな。で、その木の板に寝そべると、ちょっと、ブラブラしていて、ハンモックほどではないけれども、ちょうどベッドみたいな寸法のところに、割とその風も通るし、日光はそのハサと呼ばれる、藁を乾かすようなその三角形 の、もの形によって、遮られていると、そういうようなのがハサベッドで、それからもう一つのもみ殻パークというのが、もみ殻あるいは米もちょっと入ってたけれども、樹脂で固めたレンガ状のものの中に、米やもみ殻、あるいは、おそらく地域の人の記念品、例えば、多分おじいちゃんの、なんだろう、時計と、パイプとか、メダル、スキー大会のメダルとか、誰かの、サッカーだか野球だかの大会の、写真とか、のようなものを、詰め込んだそのレンガ状の樹脂の塊を積み重ねてトンネル状にしたり、壁状にしたりしているもの。それからもう一つはマード面というのは、多分あれ泥を骨材にしたコンクリートですよね、で、全体多分あれ3メートル×3 メートル×3 メートルの立方体なんだけれども、スカスカの立方体にしてあって、それは人がつながったような、形なんですけれども、あれはでもその3作品を続けてみると、もちろんその寸法とか、そのデッキでつなぐとかそういう挑戦もあるんだけれども、一方で素材の検討なのかなっていうふうに僕は考えて、片方では樹脂、片方ではよくわかんない骨材使ってる。でしかもちょっと施工方法分からなかったんですよ、僕ら。どうやって作ったのか分からないけれども、コンクリート、それから最後、結構原始的な縄と鉄器木みたいな、そういうような、ことがあって、その十日町の一番奥の方なんですけれども、といっても十日町エリア自体は割とその東京からアクセスする上では一番手前になるような場所ですけれども、そういうところに行ったという感じです。それから今日は十日町市内に戻って、あ、そうだ、忘れていました。酔っているのですいません。十二社神社という十日町の中心街の中でも一丁目と呼ばれている場所、にある、といってもその背後にある神社なのでかなりその山を登らなきゃいけないんですけども、そこに、昭和女子大の、杉浦先生がというか杉浦研究室が、インスタレーションをやったという、実は案内を、お受けしていて、そこに、見に行ったという形です。そこは、階段を上がっていくんですけども、神社の階段を、で最初はまずそのユニットの一つが単体として置かれているんですよね。すっごく、シンプルな形で、要は竹ひごって言ったらいいのかな、
弓みたいな感じになってる、
ね、そうですよね、弓みたいな形になっている、その、半円といえばいいのか分からないけども、その弧が、3つ、上から見ると、Y 字状に、なっていて、それを組み重ねていくとどうなるかというのが、階段を上がっていくとだんだん増えていくんですよね。最初1個の単体しかなかったのが、踊り場って変だけれども、折り返すと、2つの組み合わせとか。で、そこから実は一番最終形がちらっと見えるんですけど、そこから見ても、その最終形の全体のその規模はわからない。で、階段を最後まで上がると、実はすごい規模でそのユニットが積み重なっていって、中村雄二さんっていう建築家がね、竹橋の、展示やった時に似たようなこと多分なさってたと思うんですけれども、似たって言ってもあまり似てないけれども、つまりある機能を持った素材がそのまま形となっているっていうタイプの、そのテンションだけで、 成り立っている構造ですね。それがまあ神社の前にドワーッと山のようになっている、まあ、神社の境内でそれを許した町内の人たちもすげえなって思いますけれども、それをやったのは多分あの1丁目っていうあの町内でずっと杉浦先生あのやってたんですよね。これまで2回か3回か、そのいきさつがあって多分神社に今回あのチャレンジするっていうことになったと思うんですよね。何かあの印象とかありますか。
裏のです、ちょっと物食いながらですみません。印象としては、その、まあ、自分ちょっと背が高いんですけども、まあ、神社に登った後に、こう、4層か5層ぐらいに積み上がった、その、要するに竹ひごの半円状のものが、まあ、3つ、1組セットで、あるものが積み重なったものっていうのを見ていたんですけども、パッと見たときは、まあ、その曲線がすごいぐじゃぐじゃあって、あんまなんかこうジャングルみたいな感じに見えたりとかして、まあ、じゃあそのぐじゃぐじゃ加減を写真撮ってやろうとかって思って、写真撮ろうと思ったら、割とこう、整合性があるっていうか、すごいこう、
規則的
で、なんかすごい残念だったっていうか、写真撮って、なんか、まあ別に写真撮ることが残念であるっていうのが、そのインスタレーションが残念であるってことに結びつかなくて、むしろこう写真で撮ることで映らないようなことっていうのを僕たちが見るときにうじゃうじゃしてるっていうふうに見えるっていう、そのなんかこう帰りみたいなものがむしろ面白かったっていうか、そういうイメージっていうのをまあ一つ受けました。であれがもし構造体だとしたなら、まあ、その間にまあピアノ線がいっぱいあったんですけども、そのピアノ線がむしろそれを支えているみたいな形であったんで、こう構造自体がこうなんですかね、形を持ったものとしてあるっていうふうにはちょっと僕は印象は受けませんでした。はい。
まあ、その後個人的なトラブルちょっとあったんですけども、結局キナーレの、何の湯ですか、明石の湯ね、まあ、銭湯ですけれども、そこに、まあ、温泉浸かりに行って、で、日本酒ので、日本酒のおすすめ、ここら辺なんですか？何でしたっけ？
あ、岸です。僕もツイッターのフォロワーさんに教えていただいたんですけど、松の井というお酒と、天神林というお酒ですね。なんかまあ、ご飯を食べに入って居酒屋とか、あとはまあ、いくつかこう、ホテルで教えていただいた、居酒屋に行ってもやっぱりこうそのものが松の井か天神林というのがこうの、まあ、メニューとしてもあるし看板としても出てたという、まあ、お寿司屋さんとかそうですね。
星の看板
も新潟でもここではなくてもうちょっと上の方になるのかな。うん、おそらくそのあたりは長岡だったような気がする。
だそうです。
はあ、
こういうこと。松の井とか、天神林とか、本当新潟の地域ごとのお酒をしているのがすごく印象的ですね。
ということです。
はい。
ね。はい。
お酒の案内と、あと、さっき何の案内したっけ、お湯の案内、お風呂の案内、しましたので、ちなみにキナーレのその明石の湯は、第一の芸術祭越後つまりトレーナーへの、パスポートを持っているとちょっと安くなります。といっても100円安くなるんだけど、それは 25% 引きというとってもお得な、これで皆さん、計算できますね。ということで、越後つまりトレーナーで、実は僕たちこのサークルは人文建築会と呼んでいるんですけれども、その人文建築会ツアー、2日目の、録音を終えます。